キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。
はい、
ということで坂本さん、はい、2022年1回目の放送です ね。
ね、なんか年が明けてだいぶ経ったので、
うん、
もう何年も経ってない気がしますけどね
そうですね、はい、今日も25日だから、はい、まあ、1ヶ月がね過ぎようとするところなんですが、はいはい、今年の目標って何を、はい、どうしようで決めましたか。
最後にまたちょっとお話したいと思うんですけど、うんうん、新しいサービスというかね始めるんですけども、はい、バイオリズムを使った、はい、時間管理講座みたいなのがあって、それを1年間ねサポートするっていうのがあって、
おー、はい、
でちょうどね、はい、それ12のサイクルで動くんですけど、
うんうん、
今年は僕にとって上昇の年なんですよ。
上昇の年、
これから3年間ガッと上がっていくと、
はい、
でこの年のねエネルギー借りて今年は新しいことを始める、
うんうんうんうん、
そんな年をねしていきたいと思います。
なるほど、
はい、
坂本さん2022年上昇の年、
はい、
ということで今日はですね、はい、なんと、いつもは30分なんですが、はい、1時間でお送りしてまいります。
突然急遽昨日決まりましたね
そうなんですよ、はい、あのうちね、はい、そういうところあるんで、はい、ということで早速ね、はい、あの今日のゲストの方をご紹介していきたいなと思うんですが、
はい、
今日はねこの方ですね、あの毎回あのご登場の BGM がございますので、ここからいきたいと思います。ミキサーさん OK でしょうか。はい、それではお願いします。ということでゲストをご紹介いたします。この番組のプロデューサーでもあります株式会社大森動画工房代表取締役遠藤聡さんです。
はい、どうもお邪魔します、代表の遠藤です。よろしくお願いします
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いかがですか遠藤さん。
不思議な感じだねあのラジオに出るっていうのはねよくあることではあるんだけど、
はい、
人様の番組に出るっていうのはもしかしたら初めてかもねっていう。
そうですね、
意外ですね。なんかどんどん出てる気がしたんですけどね、
う
ん、
あの番宣とかさせてもらう時にね出たりちょこっとはあるけど、うんうん、本当にゲストっていう立ち位置ではもしかしたら初めてか
も。そうですよね、うん、
緊張しちゃうよね。
いやそんなことは感じられないこの佇まいでいらっしゃいますよね
ですね、あの いいですね、出囃子があるっていいですね。僕も考えようかな。
そうなんです、はい、あの毎回ねあの、はい、遠藤さんとのラジオ大森魂ということで、うん、毎回この楽曲でスタートしておりますので、はい、まあ、ここはせっかくなのでということで、う
ん
う
ん、はい、人様の番組なんだけどね、はい、自分の曲流すっていう、
はい、よプロデューサー
そうだね、このなぜ1時間になったか、突然1時間になったかっていうのが、はい、今こう種明かしがされたかな。
そうですね、
うん、何かの鶴の一声が出たねっていう。
そうなんです、出ました。昨日ねせっかくだからさって言ってやっちゃうみたいな形ができるのが、大森動画工房のこの枠でございま す,
です、ね、はい、まあ、年の初めにふさわしく1時間たっぷりお話を聞いていきたいと思います。
そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、それではまずは1曲お聴きください。オリビア・ニュートン・ジョンでフィジカル。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。はい、それでは改めましてゲストをご紹介いたします。今のね提供よりも読みにもありました通り、夢が目標に変わる場所株式会社大森動画工房代表取締役遠藤聡さんです。
はい、改めまして遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかマイク挟んで話すのちょっとね
なんか不思議ですね。
新鮮ですよね。
新鮮
な感じです。
そうね、坂本さんと飲み屋以外で会話するっていうのはね
なかなか ね、この状態ないですもん ね、本当に。
まあね、遠藤さんはもうこのラジオのきっかけいただいたっていうのももちろんですね、
うん、
あのまあ、僕がやってるコミュニティの JV 創発会議っていうところで、まあ、JV を組ませていただ
い
て、動画工房さんとしていろいろサポートしていただいてるっていう感じなんですけど、はい、
うん、
はい、まあ、あのそもそもじゃあ遠藤さん、うん、改めてですけど、はい、現在どんなお仕事されているんでしょうか。
これはもう大森動画工房縄体を表すですよね、はい、あの動画屋ですただあの、はい、あれなんだよね、みんながこう、まあ、今日聞いてくれてる人はきっとね、はい、坂本さんの周りにいる修行コンサルの方もいると思うんだけど、はい、うん、その人たちから動画工房さん、動画屋さんですよねって多分言われてるんだけど、うん、うちが作った動画が世に出てないんだよね。
まあそうですよね、う
ん、だから、うん、なんかこう謎のベールに包まれた人たちみたいに思われるんだけど、
なるほど、
あの、うん、安心してください、動画を作っております。
動画作っております
ただね、あのなんで世に出ないかっていうと、うん、企業様の動画とかコマーシャルとかをやったりドラマを作ってたりはしないんだよね、
はい、
うちがじゃあどんな動画を作ってるかっていうと、主にあの小規模ちっちゃいビジネス、個人事業主の方、修行だとかがセールスをされる、
うんうん、
販売をする時に使う動画なので、うんうん、ターゲットの方、視聴層がえらい絞られた動画を作ってるんだよね、
うん、
だからあの見てる人は実はよく見てたりするんだけど、
そうですね、
あのそのターゲットに入ってない方はうちの動画を見るチャンスがないんだよね。
ないです、う
ん、だからなかなかねあの世には出ては来ないんだけど、
はい、
あのちゃんと動画を作っておりますよ
作っております。たまもナレーション入れております
あ、そうですよね、そうですよね、まあ、うちのゴミリだったら動画作っていただいてるし、まあ、動画ではないですけど太極拳の方のねホームページなんかも作っていただいてるんで、いわゆるその動画工房というイメージから来るお仕事をされていると思いきや、なんかそれだけになんか そこにフォーカスがとどまらないですよね。
実際はですね、うん、当然あの一人会社ではあるんですけど、クリエイターを抱えているので、うんうん、はいはい、お客さんファーストというかお客さん優先で物事が動く会社なんですよ、うんうんうんうん、でそうなった時に私たちはその修行であったりとか、うん、まあ、個人でビジネスをやってる方がお客さんに多いので、その方々は大概、うん、パソコンが苦手であったりとか、
はいはい、
まあ、当然動画編集だウェブ作ったりだとかは、うん、税理士の人のスキルではないですよね、うん、趣味でできる人がいるかもしれないですけど、はい、ちょっとみんなね大体こうスキル的なとこ、技術的なテクニカルなとこで止まって、どこに発注していいかわからない、これはあっち、あっちはこっちなんて言ってると、うんうんうん、本業が手につかない、違うとこで気使っちゃうみたいな、はいはい、じゃあうちが全部やりますよと、
はい、
大森動画工房っていうのはどんな会社かといえば、修行コンサル、個人事業主、ちっちゃくビジネス、一人ビジネスをやってる人たちの営業支援ツールをまとめて作れる会社にしましょうねって言って立ち上がった会社。だからうちは動画を当然メインにはしてるんですけど、まあそれに伴ってウェブの更新、ウェブを作りたい、ホームページを書き換えたいなんていうのがあった時に、当然うちで全部できますよと、
うんうん、
そうすると、お客さんはね、うちとだけやってればいいから情報共有が楽だから、早いと、で1年もお付き合いでしていただけるとほぼほぼ通貨で物が動くだこの間もあったのがね、普通ホームページって3ヶ月でできたら早い、
うん、
半年かかってもうんうんなんて言ってる仕事がね、
はい、
1ヶ月でできてきたりするんだよね。
しますね。
なるほど。
これ何かっていうとね、もうお付き合いがあって、うん、俺がよくお客さんを知ってるからね、
うん、
よろしくって言われたら任せてみたいな持ちつきみたいなで初稿がね、
うん、
もうそうそうこんな感じこんな感じって言って手直しだけで終わる、
はい、
だから早く安くできたら喜ばれるね、うん、なんていう会社です。
なるほどなるほど。逆にあれですよね、でもホームページお願いしてもホームページじゃないものできたりしますよね。
あ、これねあの不思議なのがね、うん、あのなんだろうね、本当に必要って確認をするんですよ、うんうんうん、
はい、
だからホームページが欲しいって言ってくれた方に必ず言うのはね、うん、それ本当にそのお金があるからっていっぱい使おうとしてないって何のためにホームページ欲しいのなんて言うと、はい、確かにホームページはあった方がいい、
はい、
ただそのホームページにいくらかけるべきかっていうのが間違っちゃってる人がいる、
うんうん、
これね逆もあるの、うん、いっぱいホームページっていうと50万も100万もかかる、だから準備してきましたって言ってきて、いやそんなかけたらもったいない、25万ぐらいでいいんじゃないっていう人もいればね、
はい、
いやホームページとかよくわかんないから15とか20とか安くやりたい、いやいやあなたの今のレベルこれから考えたらここケチったら商売こけますよっていう人もいる、
うんうんうん、
この辺を聞いて、そのクオリティ額とかもやるし、
うん、
はたまたねホームページの時はあんまないんだけど動画が欲しいって言ってきた人ね、
はい
まあ、うち動画屋だから、
ね、
ちょっと待ってって、
うん、
その動画あって使えるとか、
そうですね
って話をすると、うん、実は動画じゃなくて、うん、ブログを始めた方がいいとか、
はい、
もっと言うとね うちで 1.5 価主義の何十万もする動画作るよりね、うん、自分でスマホで動画を撮る方法を、まあ、1週間2週間訓練して、うん、大量に自分で撮った方がいいって人もね、はい、いたりするので、はい、よく言われるのはね、買いに行ったものと違うものを売りつけられたっていう。
そうですね、私はそれをよく見てるので打ち合わせ参加するので。
そうですね、僕も結構、うん、僕の立場でもよく見ますよね。いや結局でもね、自分の本業、例えば僕が太極拳だったら、はい、これやりたいとか言ってそれをやらせるんではなく、うんうん、そういう目的、この目的のためだったらこうやった方がいいってことをちゃんと言ってくれるってことですよね。
そうです。だからうちはね、うん、売り上げを立てたいんですか、うん、世の中に何かを示したいんですか、うん、どっちっていう最初の分岐点を確認しますよと、うんうんうんうん、でこの世の中に示したいっていうんだったら、うん、それはそれで考えよう、うん、
はい。
ただ売り上げを立てたいって言った場合っていうのは優先順位どれからって言った時に、変わっちゃう方が多いよと、うんうん、ここをね、すごく踏み違えないように最初の一歩の踏み込みを、うん、大事にしてる、う
ん、大事に、
売ってほしいという気持ちをじゃなくて、何をやりたいかっていうのを大事にしてくれるってことがね、一番重要かなと思うんですけど。
で、
うん、
これをしないとね、うん、お付き合いが短くなっちゃうんだよね、
うん、
で我々はお付き合いがね長くなればそれだけ経営が安定するっていうことになるのでね、うんうんうん、でお付き合い長くするためにはね、相手さんの満足度っていうのが必要になる、うん、その満足度ってあなたはどこに物差し当ててますかっていうのをすごく大事、うんう
ん、はい、
これがやりがいみたいな人がいるならそれでいいけどね、
うん、
多くの場合やはりビジネスの成功、売上の拡大とか、うんうん、その拡大につながる何かの実感っていうところがあるはずだからね、
うん、
だからここをねお互い確認しましょうや、
うんうんうん、
なるほど。ということで本当に当たり前ではあるんだけど、なかなかやってない切り口でお仕事やっていらっしゃるってことだと思うんですけど、うんうん、そもそもどうでしょう、今のお仕事をなぜ始めようと思ったんですかね。
これは始めようとは思ってないのが実際なんですね。あ、まあ、たまにね、別のところでもね、お話しできる機会があったらさせてもらうんだけど、
はい、
サラリーマンをね勢いで辞めてしまったっていうのが一番
お、
で再就職に失敗しましたと、
うん、
38歳で辞めちゃったのでね、
はい、
まあ、再就職厳しかったと、
うん、
もしかしたらね待遇等々を気にしなければできたのかもしれないんだけど、
うん、
それなりにいいとこに勤めてるサラリーマンだったんで、
うん、
当時は生意気にもね、
うん、
せっかく転職するんだから同等以上じゃなきゃなんつったら、まあ、箸にも棒にもと、うん、
なるほど、
で、フリーター等々を経験しながら行き着いた先が、
うんうん、
自分で何かをやらなきゃなっていう、
うん、
そんなポジティブな感じで、
うん、
始めた起業家ではないです。
なるほど、なるほど。ただその動画っていうか今のスタイルを選んだっていうね、そのフォーカスがそこに行ったっていうのはどういうことなんですかね。
あ、これまず自分がね、うん、サラリーマン時代のスキルとして放送業界にいたのでね、うん、こういう動画映像っていうところの知識は、うん、人並み以上にありましたと、うん、でもう一つこの動画っていうキーワードを、まあ、サラリーマン辞めたら7年前になるんですけど、
うんうん、
この時ね、たまたまあったこの個人ビジネスの、世界ではね、動画元年、うん、動画が大事だ、 YouTube が大事だって言われて
る。
つまり動画っていうのがパワーワードだったんですよね、
うん、
つまり動画と言ってりゃ人が振り向いてくれる時代だった、
うん、
だから動画っていう言葉を使おうって決めて、動画屋になった。この時もしかしたらウェブ屋って言ったかもしれないし、
うんうんうん、
なるほど、
動画以外じゃなかった可能性もあったんですね。
可能性もある。これ別にこれは玉木も知ってると思うんだけど、はい、俺は動画を作りたいわけではないよね。
そうですね、
うん、
だからここはね、
うん、
そんなにポリシーは実はない。
はい、
うん、
時代のパワーワードを使いましたよと。
なるほどな。
持ってる技術の中から一番時代に合ったワードを選択して、それに基づいて、まあ、大森動画工房さんということになったんですかね、
ええ、
うんうん、
でこだわりがあるっていうのは、うんうん、実は動画っていうところにはこだわりはないんだけど、
はい、
大森と工房の方にはこだわりがある。
へえ。
そうじゃなかったら工
房は分かるけど大森
おお、これなんで大森にこだわりがあるかっていうと、
はい、
要は地場、土地の人地域、
うん、
リアルで商売をするっていうのがあったので、うん、 ここの土地の企業ですよと、うんうんうん、ここで僕ら商売してますよっていうために、まあ、地名を入れたと、うん、でこの時もね本来であればうちは品川区に登記してるんだよね。
そうですね、
品川動画工房って名乗れた全国区の名前が取れたんだけど、うんうん、あえてここは地元の大森、うん、ちっちゃい名前を取りましたよと、うんうん、で工房っていうのはね、うん、なんか職人がいる、手作業で作ってるってイメージあるじゃん、うん、
ありますね。
製作所とかさって言われちゃうと、うんはい、なんか機械回しながら量産してるイメージない？
あー確かになんか大きな機械のイメージあります、
うん、だから工房。
おお、
うん、なるほどね、
職人さんがいるからわがまま聞くっていうかさ、うん、気に入られりゃ融通聞くような気するでしょ、うんうん、
ありますねそういうお話ね。
製作所ってなんかそんなイメージないね。うちその機械ないから
ね。あの辺にいっぱいありますね、うん、製作所ね。機械が動いてる感じですもんね、うん、工房っていうと人がなんか動いてる感じですよ、ね、
あのなんかさあの泥まみれになってさ、うんうん、テーブルくるくる回しながら壺作ってそうだろ。
確かに
確かに。
そう、うちはね、うん、人が働いてるとこですよって見せるために、うん、工房っていう方に。もしかしたらね、はい、大森ウェブ工房とか、うん、大森 FM 工房だったかもしれない、
う
ん、なんか大事なのは大森と工房なんですね。 それはちょっと面白いよね、
う
ん、な
か
な
か私工房のこだわり初めて聞きました、
うん、
あそうだね、これはもう言う必要はないっていうか、その聞かれることはないよな、うん、当然玉木は大森動画工房ができて大森動画工房に入ってるから。
そう職人のねこだわりが入ってる会社ってことになるんですね。
そう、要はね、うん、人がいる会社、
はい、
人の気配を感じる会社じゃなきゃ嫌だよっていう、う
ん
う
ん、はい、
う
ん、
そう、なんかオートメーション化されてね機械がね、うん、量産してるような、はい、仕事じゃないよと。
なるほどな、なんかよくわかりました
ね。
なんかそこは通じるものをすごく感じます、
はい、なるほど、
はい、ありがとうございます。それではここで一曲お送りしていきたいと思います、はい、まあ、遠藤さんといえばこの曲好きですよね。バービーボイスでチビ。はい、今日はゲストに大森動画工房の代表、はい、遠藤聡さんにお越しいただいております、
はい、1時間番組でだいぶ様子が違いますね。
そうですね、いつもだったら ね、ここでもうエンディングみたいな。
そうですよね。いろいろお話が聞けて楽しみです、
はい、うん、
はい、ということで、あの大森と工房へのこだわり、これも初めて聞きましたね。大森については聞いてましたけどね、工房っていうのこだわりっていうのは非常になんか伝わってくるものありますよね。
そうですね、う
ん、なかなか聞かれないからね、はい、そこの単語
そう、なんか
泥ですかぐらいで、
そうそう、動画だから作るが当たり前ぐらいな感じが私もあったので、うんうんうんうん、工房にあんまりフューチャーしたことがありませんでした、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから普通だと制作とか企画とか、うん、なんかね、そういうのをつけてくるのが、あの、うんうんうん、当然古臭いイメージの名前をつけようと思ってたんで、うん、そうなるんだけど、
うん、
まあ、なかなか工房とはまあ普通つけないやな。デジタル処理してる会社さんが使うあれじゃないよね。
あ、そうですね、確かに手作業なイメージありますね、うん、工房って、うん、
はい、ということでね、名前へのこだわりっていうこともお聞きしたんですと、仕事自体へのこだわりですね、どんなことをに日々意識してあれを実践してる子なのかっていうのもお聞きしたいなと改めて思うんですが、
あ、これね、はい、多分今坂本さんのこう番組出させていただいてるじゃないですか、はい、ちょっとね皆さんと違うことを言っちゃいそうでね申し訳ないんだけど嘘つくわけにもいかないからね、
うん、
あのもう一度聞いてもらっていい？仕事へのこだわりって、
仕事へのこだわり、日々意識していることはどんなことがありますでしょうか？
ノークレーム。
なるほど、なるほど。
いや大事です。
なるほど、クレームがない。
は
い、
大事大事。
もうね、はい、ひたすらこれ、
うん。
この満足度を取るって当然大事ですし、感激だ感謝だあるとは思うんですけど、うんうんうん、この感激感謝っていうのはやっぱ人にそれぞれ価値観があるので、うんうん、やっぱ分からない、
はい、
お付き合いが長くなった、これ坂本さんを感激させようか、坂本さんに感謝してもらおうって言ったら狙えるんで、うん、もうこんだけお付き合い長いからね、坂本さんが何が好きだとかっていうのは分かるんだけど、これはねやっぱ最初分からないし、あの十人十色なところがあるので、やっぱ仕事をする上ではね、やっぱクレームがないっていうのが一番、うん、それはもしかしたら満足度フラット、まあお値段そうねって言われちゃうかもしれないけど、やっぱりクレームがないっていう、これが何かね、勝負かけて、はい、一か八か切って張ったっていうのはしないかな。
うん、うん、そうですね、一か八かっていうのはないですね、
うん
うん、
そう、だから常にね、 クレームが来ない、はい、でこれを言い方を変えればね、普通にやれ、もっと言うとね、ちゃんとやれ
なるほど、なるほど、
はい、社訓ですね。
そうで、ありがたいことがこのノークレームちゃんとやるっていうことをうちのスタッフ全員がね意識してるとね、これが感動感謝、いろんな意味でね、うんうん、顧客満足度を上げてくれると、
うんうんうん
う
ん、
どうもね、うん、世の中そうじゃない人が、いたりするようなのでね、
うん、でも逆にクレームなしって難しくないですか。
いや難しいと思います。
難しいですよね、うん、
ね、ありがたいことに手広く、いろんな仕事いろんな方とお付き合いさせていただいてるので、うんうん、大小あれど、常に、そういったトラブルっていうのは起こるんですけど、はいはい、まあ、そういうのがなるだけないように、うん、で仮に起こったとしてもね、やっぱり早い対応早い火消しですよね、
うん、
大きな火事にならないように、まあ、やっていくと、
はい、
だもう、僕自身がね、クリエイターという立場ではないので、うんうんうん、やっぱり経営者社長であるのでね、普段気にしてることは何ですかって言われるとね、申し訳ないですけどね、夢も希望もないようなノークレーム。
ね、それがちゃんとやれってことなんですね。
はい、
なるほど、うん。面白いですね。なんだろう、僕例えば僕は太極拳やると気にしてることって正確にやるってことですね。
うんうんうん、正確に。
そう、正確に。うまくやるとか強くなるとかっていうことは。人にとんと違うし、何がうまいのかって分かんないですけど、うん、正確にっていうのはもともと太極拳がいいのは型があるので、
はい、
楽なんですね、
うんうん、
決まったことやればいいので、でもそれがなかなか難しかったりして、
うーん、
ね、まあ、健康でにのためにここは来られる方なんかもちゃんと正確にやっていただくと結果的に健康になるとか、
はい、
あとはもっとね、運動いっぱい入れてという方も正確にやることって運動の、効果が上がることとかっていうのがあるので、うん、なんかその今のノークレームとかちゃんとやれっていうのはなんか、はい、そこにつながるかなってちょっと思って聞いたんですけどね、
うんうん、そうですね、なんかね、うん、一か八かっていうことはしないって感じですかね、うん、で、うん、こういうのをやってるとうちに来るお客さんが、うんうんうん、お客さん自体が腹くくって一か八かの勝負をしたいと、
うんうん、
他の人はねその勝負に乗っかってくれないとか発想が広がらない、うん、面白くないって言ってうちに来てくれるんだったら付き合うぜっていう、うん、
そこはね本気で付き合いますよ。
なるほど、
はい、
なるほど、
うん、それこそね、うんうん、普通セールス動画とかっていうのはね、うんうん、ちょっと高級感ある感じだとか、うんうんうん、権威性つけてとかって映像撮りたいねとかっていうのね、うんうん、うちは違うよって、
うん、
箱根にロケ行くぜってドローン飛ばすぜみたいな。
なるほど、なるほど。
ね、イラストも描いちゃうぜ、
うん、新規で、うん、そういうのに、まあ、つけだから、うん、僕自身にね夢だビジョンだっていうのを、まあ、掲げるタイプではないんですけど、うん、僕の前で覚悟して腹くくって本気で夢だビジョンを言っちゃった人がいたとしたら、
うんうんうん、
まあ、乗っかることが多いかなっていう会社。
そうですね、
なるほど、なるほど、
うん、
それがキャッチザドリームとかそういうタイトルにも出たところですね、う
ん、これが、この4部作、
うんうん、
チェイシングアドリーム、ドリームバイドリーム、キャッチザドリーム、そして最後にできた、バックトゥザドリーム。
おお、なるほど、
うん、このたまたまね夢を語る、これ玉木もそうだけど、
うん、
何かね熱く夢を持ってる子がね本当に人生かけるっていうぐらいであればね、
うんうんうん、
人生かけれるんだったらこれ言葉悪いんだけど、
うん、
そんくらいの夢多分なんとかなるぜっていうのが、俺からの見立てだった。
なんでね、夢が目標に変わる場所っていう、うん、目標になってしまうともう、
お、なるほど、なるほど、
ね、それはもう行動としてやっていくことが明確になってくるの で、実現できるよねっていう、
うんうん、そういうのがねこれはたまたまと言っていいのかな、うまく何回か回って仕事が立ち上がりましたと、
はい、
何かをこう計画的にとかね、何かを賢く、何かのすごい熱量を持って、立ち上がった立派なもんではないですよ
なるほど、なるほど。逆に言うとその、ね、例えば僕らが夢を持っていればそれをちゃんとサポートしてくれるってことですもんね。
そうです、そうです、うん、
パコッとはまればいいわけですよね、
うん、だから本当ね、うん、それが仕事になっているので、うん、だから我々の夢を叶えるためにクライアントを巻き込むっていう感覚はないと。
なるほど。
世の中の夢を語る人でちょっと僕自身が違和感を感じるのは、自分の夢に人を巻き込もうとする人が多すぎると、うん、だからその感覚はうちにはないですよと、うんうん、うちは仕事としてあなたの夢に巻き込まれるし、あなたの夢に、かけますよと、
はい、
その夢売り上げなりそうですよねって
なるほど、なるほど
そうですね、
で初めに言ってくれたようにね、その動画をお願いしてもいやそうじゃないでしょっていうところを言ってくれてる、言ってくれるっていうのはそういうことですよね。
そうです、だからそのね、はい、夢に向かう覚悟って言ったところの本気度がその辺で現れてくるっていうのが、
なるほど。でこれをねお付き合いしてて分かるんですけど、やっぱり仕事内で動画工房って動画関連とかウェブ関連とかのお仕事だけではもちろんないじゃないですか。逆に言うとそれ以外のそのそもそもあなたの言ってるお仕事は何なのとか、どこを目的にしてるのなってところまで関わっていただけるじゃないですか、その辺はどんな風に今、
これが、僕自身はね、動画や制作屋の社長であって、技術屋であることは間違いない、ただたまたまこういう話をしてた時、ある人がね、僕を見て、遠藤を見てコンサルタントと言い出したと。
なるほど。
ただコンサルタントっていうのは職業であって、いや職業は動画屋の社長ですよ、でこういうのをよくよく考えて、これ時間かかった話なんですけど、どうやらコンサルティングスキルを持って何かそれに頼られてるっていうことがあると。
なるほど。
そしてそれが活用できてると、で今度そうなってくると、ある程度のレベル感になった人は、スタッフとして技術屋を抱えてるんですよね、だから動画を遠藤には発注できない、でも話は聞きたい、でも俺も忙しい、ってなってた時に、このコンサルタントではないんですが、コンサルティングを求められていたので、コンサルティングサービスを作りましたと。
なるほど。
でここが情報発信っていうメディアに特化した場合、そのコンサルティングっていうのがプロデュース力みたいなものに言葉だけが変わってる、やってることは一緒、今ありがたいことにうちの会社っていうのは制作業務とは別にそのコンサルティング業務、
なるほど、
これはカッコプロデュース業務ともなるのかもしれないけど、そういったのも、一部ねやらせていただいてますっていう状態です。
まさにそのうちのコミュニティのサポートしていただいているのは、その当然ねスキルのところもそうなんですけど、そのスキルをどう使うかっていうところのコンサルティング、まあもちろんコンサルタントの集団ではあるんですけども、そこにさらにその方々の本業をどうプロデュースしていくかですかね、プロデュースのお手伝いしていただいているって感じですよね。
この動線を引っ張るっていう言い方になるんですけど、やっぱりこう1年3年ぐらいの目線を見て、どういう形でサイズを上げていくか、どういう形でマーケットを拡大、マーケットを変えていく、育てていく、どういう感覚を持ってやるかで、やっぱその都度都度使うツールが違うんですよね、でこの3年間の見通しが立って、それが成長曲線に乗ってるとすれば、当然ツールも成長するので、そうなってくるとやっぱり大森動画工房っていうのはね食いっぱぐれませんよねっていう。
なるほど。
こういう付加サービスであったものが、ある時実はそちらをメインにして、その設計図、その動線にあってツールをお願いしたいってなった時にはね、もうここまで話しちゃったんだから遠藤さんに作ってもらうのが楽っていう人が増えてくれたっていうところかな。こういうのがあって、うちの今の会社の、スタイルができてきた。
非常にうまい流れができて
やっぱりそうですよね、こういうことがやりたいっていうのが明確になってくると必要なものが見えてくるので、それを提供ができる状態にしていったんですもんね、
そうだね、これがやっぱり商売だよね、やっぱビジネス、求めに応じることが俺は全てだと思っているので、求められているのに求めに応じられないっていうのはやっぱりもったいない仕組みだし、だから求めに応じるために人を集めたし、自ら情報を集めたりとかね、そういった常に求めに応じたい社会の求め、もっと言えばね遠藤さとし大森動画工房を信じてくれた人の求めに常に応じたい、 実に受け身だねうち。
そうですね、そう言われると。
なるほど。
はい。
ね、あと まだワンパートあるんで、今の求めに応じて人を集めるってお話もしてたので、人を集めるって僕ら一人でやってる、うん、仕事やってる子のたちって結構苦手なので、うん、その辺についてもちょっと後でお伺いしたいなと思います。
はい、はい、それではここで1曲お送りいたします。サバイバーでアイオブザタイガー。引き続きね、また遠藤さんのお話を伺ってまいりたいと思います。
はい、はい、あっという間に最終パートですか。
いや、ほんと早いですね。
ちょっとあの休憩時間中というか、はい、今曲の間中にいろいろこう反芻してたんですけど、
うんうん、
もしかしたら一般的ですよ、夢を叶えるとかっていうと、うん、やっぱり自分のビジョンをなんとかに人を巻き込むとかっていうふうに絶対考えてると思うんですよ。それが当たり前に。
そうでしょうね。
考えてるので、はい、今のあの特にうちにはそんなに大したビジョンは、ね、ないよっておっしゃったんですけど、
うん、
そこのギャップって結構なギャップかなと思って、うん、で、まああのね、あの僕がサポートをお願いしてるのは当然遠藤さんにいろんなそのなんですかね、セカンドオピニオン的なことも聞けるし、遠藤さんの専門分野についてあの何かを売ろうとしてるんじゃなくて、その専門分野を通じて何をやったらいいかっていうのを教えてくれるとか、はい、うちのコミュニティに対してもそうですね。そういうところであの非常に信頼して自分を組めるんですけども、うん、じゃあビジョンとビジョンを持った人がだとやりにくいのかとか、それの組み合わせってどうなってるのかなんて なっていうこととか、あと人ですよね。人を集めるっていうこともそうだし、うん、特に僕ら自分で仕事をやっていて経営してるものってなかなか人の助け求めないですよね、
うん
うん、
求めない で、まあ、できちゃうやれちゃうことはやっちゃう。本当はそうじゃなくて、自分のやれること、自分の一番本業というか得意なところに集中して、他はお願いするのが一番効率もいいし、あの自分のやりたいことに向かってより進めると思うんですけども、その間こうなんだろうな、遠藤さんはそういういろいろサポートされていて、いろんなお客さんもいると思うんですけど、なんかこの辺をこうしたらいいんじゃないかなとか、なんか感じられるところってありますか？
これ一人一人を見たらね、うん、あのもちろん千差万別になってしまうんですけど、うんうんうん、大盛りの場合ということで言うんであれば、はいはい、まず、僕自身が人を集めるだとか使う時に考える時っていうのは、うん、人は必ず理念とか信条、信念みたいな、まあ、うんうん、ポリシーと、僕は言いますけど、はい、それに対して集まった人に対して、うん、これ集まってるだけです、
うんうん、
ただここに何か動いてもらわなきゃいけないわけですよね。この時利害関係、損得感情が、理解できた納得できた人間だけが動くっていう。
なるほど。
世の中見ててダメなのはこれが逆転してしまって、うん、利害関係損得感情を歌った後に理念を言ってしまう、う
んうん、ああなるほど、なるほど。
まず理念に振り向いてもらう、
はい、
信条ポリシーに振り向いてもらった人に対して利害関係が成立した人だけが動く。これを徹底してるっていう
か、旗印をしっかり見せるってことですか？
例えばこの今公共の電波を使って大森動画コンポそんなに夢ないよとか、はい、ノークレーム目指してるような会社ですっていうのが OK な人、
はい、
これが OK で遠藤聡を見た人に対して、うん、そのルール、その土俵で、自分が利害関係が成立できた、
うん、
納得できた人間だけを動かすっていう、
うんうんうん、
あと何ですかね、あの僕の中で人に助けてもらいたいっていう感覚は、まずないと、
うん、
この助けてもらうっていう感覚でいけば、うん、助けてあげる、助けてもらったみたいなものを延々持たなきゃいけないんですけど、
はい、
みんな困ってる時は助けてくれって言ってて、困ってなくなったらまあ、恩をあだで返すって言ったら、うん、あのちょっと大げさだけどね、
うん、
なんかそれなくなっちゃうでしょ、
うんうんうん、
ってなった時に助けてもらうって何かっていうとお金を払えるっていう、
あ、はい、
逆に言うとね、お金を払わなきゃいけないっていうのを知ってるよと、
うん、
でこのお金を払うことによって助けてもらうっていう感覚はない、
うんうんうん、
経済を回す、雇用を生む、
うんうんうん、
こういう感覚であんまり助けてあげる、助けてもらうっていう感覚がないです。
なるほど。それは感覚っていうか、遠藤さんのいつも言うんだというと、辞書から言葉残してたりするんですか？
これはね、実際のところ助けてあげるもらうっていうのは、うん、辞書にはのあのちゃんとあるし感覚があるんですけど、うん、ビジネスの上でってことです。
なるほど、なるほど。
つまりビジネスの上で助けてもらう、助けてあげるっていうのはこれは経済が動く、お金が動いているので、うん、もうこれは感情論ではなくて、ちゃんとやるっていうスタイルの中に、うん、要はお金もらってないからこのぐらいでいいでしょうっていうスタイルにはしたくないって。
なるほど、なるほど。さっきの理念に共感してくれた方が集まって、で損得感情が分かった方が行動って言ったので、じゃあ行動してもらう時にはちゃんと損得を明確にして行動してもらうっていうことですかね。
損得感情ができない人には動いてはもらわないし、損得感情が分からない人とは組まないっていう。
なるほど。ちょっと話があれですけど、あのやっぱりコミュニティとか僕はやってるし、サポートとかしてるとやっぱり理念に基づいて、理念に基づいて集まっていただいて、理念に基づいて動いてもらっちゃうんですよね。損得がこう乖離してくると、だんだんその やりたいやりたくないじゃない、助けた助けた助けられたとか、恩が恩返しなん
て。要はざっくり言うと、うん、自分だけ損してるって思っちゃう人が出ちゃうんですよね。あの要は取らぬ狸のみんなが持ってるから、うん、本当はみたいな話が出てきちゃうので、うんうんうん、それをね、みんなが見える物差しに変える、うんうん、これがお金じゃないの、うん、ただこの時、じゃあ1万円が正規の額かどうかっていうのは、実は、さっきの、助ける助けられないみたいな感情が入って値段が決まってくるよ、
うんうんうんうん、
で僕がいろいろ仕事をして助けたい、まあおこがましい話だけどそう思った時っていうのは、じゃあ10万なのか1万円なのかっていうのは、それはその人が払える精一杯とか、はい、その人が思う精一杯の額でもいいかもねと。
なるほど。
つまりうちの定価を知った上で、うん、理由なんなりを持ってその値段であればお受けしましょうと、
うん
うん、だからこれがね、あるのに値切ってきてうんちゃらかんちゃらっていうんであれば、それは交渉なので、商売の交渉なので、それ戦ってこちらも値段を守る、うん、もしくは、破棄するっていうことがあるかもしれない、
はい、
この辺が人によってはさじ加減のように見えるかもしれないけど、大森動画工房っていうのは、結構シビアにそのルールで動きますよ、
うん、そうですね、うん、そこら辺は本当ちょっとお話ししながら決めて、うん、でこう例えばね、期限があるものであれば期限決めたりとかして、しっかりお互い納得できるところでやっていってますね、
うん、でこういうね、調子がいい時、調子がいいっていうのはこうちゃんと回ってる時を旗から見ちゃうと、うん、遠藤さんは金じゃないんですねみたいに言ってくれる人もいるけどね、これは違うよと、はい、全部お金っていう、経済っていう、仕事っていうものをしっかり考えてるからこういう対応をしますよ、うんうん、
はい、
だね、誰に聞かれても、誰に何をいくらで売ったって言われても、もちろん値段ばらつくことがあると、
うんうん、
ただ、俺は全員に説明ができますよと、
うんうん、
あなたはこの値段で買って、あの人はあなたより安く買ってるかもしれない、なんであの人安く売ったんだって言ったら、カクカクしかじかでと、
はい、
でうちのお客さんはみんなね、あ、そういうことでしたらそうですよねって言ってくれる人じゃないと嫌だって言うと、
はい、
ずるいって言うんであればね、うんうんうん、それおかしくなっちゃうでし
ょ。そうですね。
なるほど、
う
ん、
はい、
ただ定価より高く買った人は絶対にいない、
うん
う
ん
うん、うちは価格を決めてあるよね。
あります、
うん、この人からはもうちょっといけるかなとかは絶対ないよね。
なるほど、
ないですね。
なるほど、
うん、なら定価とは最大販売価格ですよ、
はい、
でもちろん定価で買ってくれた人っていうのはそれはそれで特別なお客さんだし、
はい、
はたまたね、定価の5分の1で買ったお客さんがいたとしたら、
うんうん
うん、多分それも特別なお客さんだよね、
うん、
先々うちの会社にとって間違いなく利益をもたらすお客さん、金の卵ってことだよね。
そうです。
うん、なるほどね。
やっぱりどっちも大事なお客さん、
うん
うん、
なんか その辺の発想がどこから来たのかなっていうのをちょっとね、深く聞いていきたいところではあるんですが、いつの間にか時間がだいぶ経ってますので、はい、それはまた飲みながら聞きたいと思います。
そうですね。
そうですね。
はい、ではですね、まあ、改めて今後大森さんとしてはどんなことを、ね、実現していきたいか、ぜひ、ね、教えていただければと思います。
そうですね、はい、本当番組冒頭にね、お伝えさせていただいたように、何か、僕自身がね、うん、夢だビジョン、大きな絵を描けるかって言ったら、うん、そんな玉でもないので、今ね大森に集まってくれた、これはクリエイターもそうだしクライアントもそうなんだけど、みんなの 設計図、みんなの野心的取り組みビジョンがね、うんうん、1枚の絵にまとまらないかなと。
おお、なるほど、う
ん、みんなはね、はい、自分の夢を自分の、設計図地図に書いてると。1枚の地図、ね、うんうんうん、それがこの大森動画工房遠藤聡の元に持ち込まれた時ね、はい、それはただ単にねパズルの1ピースでしかなかったと。
なるほど。
その地図をみんなね、はい、合わせた時より大きな地図が現れる。そんなのは企んでるかな。
あ、それだいぶ大きなパズルになりそうですね、
うん、
でしかもあれですよね、今いるメンバーはもちろんのこと、これから増えてくる人たちのもどんどんはめ込んでいくんですよね。
そう、
うん
うん、だからね、なんだろうね、こうもしかしたらどっかで言ってる言い方かもしれないけど、ひとつなぎの大秘宝
よく聞きますね。大人気大人気、はい、
聞いたような気もしますね、はい、
そういうのを作れるのがもしかしたら俺にはできるかも、はい、逆に言うと、これはいろんな業界世界、ステージがあるんだけど、うんうん、今我々が、いるビジネスシーンでできるのは俺だけかもしれない。
うんうんうんうん、
でね、夜な夜な思ってる。
なるほど。
夜な夜なですね。
これもさっきのね、初め一般に言うビジョンの立て方とちょっと違うなっていうのを思ったのは、まあ、ピースをこう並べながらより大きな全体像を見て、で足りないものをまたはめ込んでくるわけじゃないですか、
うん、
そういうビジョンの立て方もあるんだなっていうのは、僕はね、太極拳の達人になるのが僕の夢でありビジョンでやってることなので、はい、それ以外はないですよね、
うんうんうん、
なのでまたそういうビジョンの立て方って非常に新鮮ですね。
そうですね、うん、でこの考え方を持っていると、うん、僕の夢は無限に大きくなる、
うんうんうんうん、確かに確かに、うん、
ただみんなの夢っていうのはね、うん、エッジを決めて夢を叶えに行くし、はい、エッジがなければ夢が叶わない、行動ができない夢でしょう、うんうんうん、遠藤聡の夢は違うよと、うん、無限にでかくなる。
なるほど。
人と接すれば接するほど、人が俺の前で夢を語れば語るほど、
うんうんうん、
遠藤の夢はでかくなるのかなと。
これは大森動画工房も上昇の年になりますかね。
ぜひお互いに上昇していきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。あ、では最後にリクエスト曲の紹介をお願いいたします。
はい、これはね、大森動画工房を立ち上げた時、はい、遠藤聡がテーマ曲としてた、うん、曲です。スーパーフライで魂レボリューション。
はい、今日はゲストにですね、はい、株式会社大森動画工房代表取締役の遠藤聡さんにお越しいただきまして、お話をお伺いしました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。遠藤さん、いかがでしたか。
いや、緊張するね。
本当に
緊張するよ。だから玉木の方向いて喋ればいいのか、坂本さんの方向いて喋ればいいのかで口調変わっちゃうからね。
あ、そうですよね。
なるほど、そうですね、はい、
そうですね、あの、僕って言ってるの聞いて、うんうんうん、あ、よそ行きだなって思いました、
うん、あ、なるほど、なるほど。
そうだよ。であと社長として話してるか、うん、やっぱ遠藤聡として喋ってるかでね、うん、我々と言ってみたりね、はい、俺と言ってみたり、
うん、
まだまだダメだね。緊張しちゃ
う。そうですね、
ぜひその辺もね、ちょっと後で聞き直してほしいですね。
そうですね、はい、いや、坂本さん、いかがでしたか、
はい、いや、面白かったですね。先ほどちょっとね、うん、あの、曲中に言いましたけど、飲んでる時にはなんかよりもさらに深い話をね、
はい、
聞けたっていうのが非常にいい、うん、あの、気づきがありました。
うん、はい、そうですね、はい、あの、うん、私も工房の話を初めて聞いたので、うん、新たなところをね、知れたので、
はい、
今日本当にありがとうございました。遠藤さん、これからもよろしくお願いします。
あ、とんでもないです、こちらこそね。あの、でぜひね、ラジオを聞いてる皆さんもね、うん、まあ、コロナの、ね、中なのであれですけどね、
はい、
それが落ち着いたらね、あの、ぜひ大森の方に遊びに来ていただいて、うん、あの、大森ね、素晴らしい飲み屋さんいっぱいあるんでね。
あります。
あの、坂本さんが好きなお店もあるんでね、
うん、
あの、ご案内するんで、はい、ぜひお気軽に、はい、大森へ。
はい、お待ちしております。
今年はね、コミュニティの方でも大森さんのところでリアルでね、うん、やる機会をまた作っていきますのでね、その辺も楽しみにしていただければ。
はい、遠藤さん、今日本当にありがとうございました。はい、そして の坂本さん2月から新しいサービスを、
ね、始めに行ったんですけど、新サービスということで、うん、バイオリズム生体周期って僕呼んでるんですけど、うん、使った自分のスケジュール管理とか時間管理をね、はい、サポートするサービスをやりますので、うん、まあ興味のある方はねちょっと Facebook の方を見ていただければと思います、う
ん、はい、はい、面白いですね。バイオリズムを使ったスケジュール管理ですもんね。
結局ね自分の、うん、夢だけで動くと疲れちゃうので、ストレスないように自分のリズムを知りながらそこに向かっていくということをね、はい、うん、やっていこうと思ってます。
楽しみです、はい、ありがとうございます、はい、そして次回のゲストの方なんですけども、
はいはい、人と組織のスーパーサポーターという方がいて、はい、お仕事されている佐藤真一さんという方ですね、うんうんうん、で、まあ、いろんな企業さんのそのコミュニケーションのね、はい、悩みを解決されて出てる方で、うんうんうん、僕はサポートしている日本キャッシュロック公式協会が去年のイベントやって MVP コンテストをやったんですけども、はい、その MVP チャンピオンですをお招きしてお話を伺いたいと思います、は
い
はい、
いやまた来月もすごく素敵な方がお越しいただけるということで、はいはい、皆様お楽しみに。ということで番組では皆さんからの感想リクエスト質問を募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
はい、次回は2月22日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。